ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。なかなか雨が止みませんというか、まだ梅雨が明けませんというか、いつ梅雨が明けるんでしょうかという感じでずっと雨が降り続いておりますが、2年前のですね、西日本豪雨災害から2年が経ちましたが、この夏もというかこの梅雨もですね、結構、九州地方をはじめいろんなところで、豪雨の被害が相次いでおります。被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げますというところで、この辺りもですね、先日、私ちょっと、2泊3日であろう某倉敷中央病院というところに入院しておりましたが、その間にもですね、小田川の水位が上がったとか高瀬川の水位が上がったということでですね、緊急の警報みたいなのが流れてアラームが流れておりましたが、まあ今回は氾濫するとかそういうことはなかったみたいなんですが、まだあの小田川の改修工事が終わったわけではないので、一昨年と同じような規模のですね、水害があったら、水害がないとは言えないというところなんですよね。同じように水害だけじゃなくて、これからの先の季節を考えると台風があったり、台風も関係なしで、地震があったりもするわけで、やはり自然の災害には、人間の力はなかなか勝てないというか及ばないというところがあると思いますので、やはりですね、危険が差し迫ったと思ったらですね、まずその危険をまず察知する、情報をキャッチするというところからスタートでしょうかね。そしてまあ安全を確保して、まあ直ちに行動を起こすということが大切なのかなということを、つくつく思っておるわけでございます。で、この時期というとですね、普通の年だったらもうすぐ夏休みっていうイメージなんですが、倉敷市内の、公立の小学校中学校は1学期が7月31日までだったんですかね。で、2学期のスタートが8月の25日ぐらいだったかと思います。要は、倉敷市内の小学校は夏休み期間が、3週間ちょっとしかないということですね。もうなんか夏休みという気分じゃないですね。まあ春休みが長かった分、夏休みがなくてもいいのかなと思ったりはするんですが、まあ、子どもにとってはそういうわけにはいかないんだとは思いますが、まあ短い夏休み、今年はですね、海開きもしない海水浴場が多かったりですね、プールはどうなんでしょうかね。倉敷市内のプールといえばですね、小島のマリンプールであったり、倉敷市役所の横のですね、倉敷市屋内水泳センターというのがありますが、一応営業、今のところ通常営業の予定にはなってるみたいですね。はい、まあ、あの梅雨が明けてないんで、これから梅雨が明けてどんくらい暑くなるか分かりませんが、暑くなると暑くなったで、これはまだ厳しいんだろうなとは思いますが、今年の夏は暑いかどうか分かりませんが、暑くなったとしてもですね、やっぱりあの3密を避けるということで、まあ、あんまり外に出かけずにですね、家とじっとしているのが、基地なのかなと、基地、大基地、中基地、小基地の基地ですね、あのいいのかなと思ってはおりますが、まあ、あのやむを得ず外に出られるときはですね、あの例の、コロナウイルス感染防止対策ですね、しっかりマスクをするときはマスクをしてですね、極力あの人が密なところには行かないということが重要なのかなと思っておりますが、そうなるとですね、お盆の帰省というのもなかなかしにくいのかなと思ったりしますね。さすがに何て言うんですか、帰省っていうのはオンラインでできるわけではないので、はい、今回ばっかりはどうしようもないと思いますが、はい、まあお盆に会いましょうということを企画していた人には、まあ、ちょっと寂しい、時期になったりもするのかもしれませんが、はい、いずれにしてもですね、今年の夏はいつもとちょっと違う夏なのかなと思っております。ちなみに私はといいますと、先ほど言ったようにですね、すでに何度かお伝えしましたが、5月の連休ちょっと前からですね、心不全というのを患っておりまして、それの今治療に専念しておりまして、 ついこの前ですね、某倉敷中央病院、先ほど言いました某倉敷中央病院というところで、カテーテルアブレーションといってですね、心臓の血管のところをジュッと焼く治療をしていただきました。まあしている間は全然鎮静剤で、眠らせていただいているので、ほとんど記憶がないんですけど、手術の時間が3時間近くあったので何度か目が覚めてですね、 目が覚めたタイミングで焼かれているなというか、心臓というか体の中が熱いなというのが、ひしひしと伝わってきました。で、まあ、その手術を受けたおかげでですね、一応不整脈ですね、心房細動といって肺から戻ってきた血液を、まあ、体に送っていく、まあ、心臓の肺から戻ってくる血液の入り口部分の、左心房というところの揺れていた心房細動が一応収まってですね、不整脈は正常に戻ったということでですね、まずはよしよしというありがたいことですね、非常にありがたいことでありますね。なかなかですね、その不整脈って今まで自分では気づかなかったんですけども、脈が治って実際自分で胸に手を当ててですね、脈を取ってると、なんていうか正確に脈を打っていることがすごいなんか嬉しいというか当たり前というか、なんか何とも言えずですね、今までこういう状況ではなかったのが、普通の脈に戻ったことが嬉しいというかありがたいということなんですね。まあでもですね、なかなか普通に生活しているとですね、当たり前のことが当たり前であるということにありがたさを感じないですね。でもやっぱりですね、先ほども言いましたが、自然災害が起こった時にですね、当たり前のことが当たり前でなくなる世界が広がるわけで、そう考えるとですね、当たり前のことがありがたいと思える、気持ちというのはですね、やっぱり大切にしないといけないのかなと思っていたりします。はい。で、今日はなぜかお題でですね、脈打つというお題をいただいているみたいですね。脈を打つというのは脈を打つじゃないですね、波打つですね。波打つというと波打ち際という言葉がありますから、波を打っているのは波というか海面というか水面ですよね。あれもやっぱり自然現象ですよね。でも波を打っているのがですね、歩調が合うと大きな津波になってくるのかなとふと思ったりもしますが、まああんまり考えたくないですね。でも波打つと脈打つはやっぱり似てるもので、心臓が一定間隔でずっと脈を打っていることはありがたいですね。海の波もですね、一定間隔で波を打っているからいいんでしょうけども、あれがですね中途半端にですね、人間でいうと先ほど言いました不整脈みたいな感じで突然大きな波になってしまうとですね、津波になったりということもあるんだと思います。で、そう考えるとですね、やはり自然の力はすごいというか、さっきも言いましたが自然の力には逆らえないというか、やっぱり自然の力をしっかりと把握することは大切なんだなと思いますね。人間の体で言えば自分の体の健康管理をしっかり、チェックしておくことも非常に大切なのかなと思ったりもしております。はい。来月はちょうどお盆時期になると思います。お盆ちょっと過ぎたあたりが第3金曜日になるかと思います。先ほども言いましたが、今年のお盆はお盆っぽくないお盆になるかもしれませんが、お盆といえばですね、やはりご先祖様を大切にするというか、墓参りも重要なのかな。まあ9月にも彼岸があったりもしますが、やはりですね、こういう時期ですね、まあちょっと暇があったらですね、地元の歴史をしっかり紐解くとですね、いろんな知恵が出てくると思います。これ、去年一昨年も言ったかもしれませんが、結構、去年一昨年の真備の水害についても、まあ歴史を紐解けば地域結構やっぱり水害が多かったということは分かるわけではあります。まあというか岡山県というか岡山県南特に倉敷は昔海だったところが多いわけですから、自分の地域どんな地域だったのかなっていうのをですね、まあちょっと掘り起こしていただくのもいいのかなと思います。私みたいに時間があったら小島半島を一周するのもいいのかなと思っています。はい。というわけで、今月も取り留めない話で、10分経ってしまいましたが、皆さん、くれぐれもご安全にお暮らしいただければと思います。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。